私は新幹線のホームに降り立った。爽やかな秋の風がすり抜けていく。胸のポケットから取り出した切符が私の目的地を刻んでいる。2011年10月29日、広島の空は今日も高く青く透き通っていた。約束通り広島駅の南口を目指した。
市内電車の発着駅がある方です。
彼女はメールでそうよこした。少しだけ懐かしくなって、私は開いていた携帯電話を閉じた。
市内電車の発着駅がある方です。それと
メールには続きが書いてあった。
銀色の噴水があります。多分ご存知だと思いますけど。
駅の改札を抜けてまっすぐに歩いた。眩しい秋の日差しが久しぶりに降り立つ広島の景色をくっきりと描いた。夏の香りが残っている気がして、またあの夏の日と同じ場所で空を見上げた。広島の街、駅前の広場で見上げた空はふわりと高く青く広がっていた。無機質なコンクリートのビルの感じではなくて、空がそこにちゃんとあって、緑の木々もやっぱりちゃんとそこにある。ところどころ秋の気配を備えて、イチョウやモミジもそこにちゃんといてくれる。スーパーの買い物袋を下げたおばあちゃんが歩いていて、高校生だろうか、笑いながら歩いていく子供たちの制服が長袖に変わっていた。そんな土曜日、カメラを構えている観光客もいて、その視線の先には緑色の鮮やかな新しい路面電車と、その後ろから現れた古めかしい赤茶色の路面電車。秋の日差しは穏やかで過ごしやすい。大きく深呼吸して広島の空気を味わった。うん、特別なんてことはないんだけど、なんとなくだけどやっぱり美味しい香りに満ちている。私は携帯電話を開いた。
着いたら連絡をください。多分間に合うと思います。
電話帳に登録しておいた女性のその電話番号を引っ張り出して通話ボタンを押した。
もしもし、斉藤です。今噴水のところに、僕は噴水広場の時計を見上げていた。あの日と同じ新幹線の、確かここに着いたのも同じ時間。後ろから足音が近づいてきた。
斉藤さん。
振り返ると彼女がいた。長い髪をアップにまとめて、落ち着いた柄の和服を身にまとっていた。 夏に着た時とはまた色合いの違う着物。秋らしいその着物は、早苗さん、やっぱり似合いますよ。彼女は静かに近づいて、おっと、目の前でやっぱり何かにつまずいてこけそうになる。反射的に手を出して、私はその着物の似合う小柄な女性を抱き留めた。大丈夫ですか？
ごめんなさい、私また
なんかこれ運命の再会っぽい感じですね。彼女は私から離れると恥ずかしそうにうつむいて前髪を手ぐしで整えた。
ごめんなさい
こんな素敵な出迎えを受けたのは初めてです。
嘘ばっかり。
照れている仕草も表情も可愛らしくて、ちょっとだけからかってしまいたくなる。そんな柔らかい優しい雰囲気。
斉藤さんですよね？
違います。
え？
嘘です、斉藤です
と本当は斉藤さんですよね？
はい、確か斉藤です。
本当に斉藤さんですか？
ええ、実は斉藤です。
はあ、よかった。
あの、
はい、
今のよかったは僕が斉藤だったからですか？
あ、そうそう、約束の時間に私がなんとか間に合ったからだったと思います。まさかまたこけちゃうとは思わなかったけど。
彼女はそう言ってにっこりと笑った。そして、
はじめまして、大野早苗です。
よーく存じております。
斉藤さん、お帰りなさいませ。
うん、ただいま。
今日も天気がええですよ。
二人で見上げた秋の空は高く青く透き通っていた。雲一つない青い空に柔らかい風が通り抜ける。
斉藤さん、
彼女は初めて会ったあの日と同じように左手を掲げた。目で追った左手の先にやっぱり同じ言葉が僕を待っていてくれた。早苗さんはにっこり微笑んだ。
斉藤さん、ようこそ広島へ。